高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて減り下った人と共に住む。減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。
それでは初めに賛美を捧げましょう。今日は賛美歌の9番ですね。3番手の方を出します。
十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に
う一つ賛美を捧げましょう、賛美歌の531番、
これも3番はこれから参りましょう。
詩篇の裏をください。今日は詩篇の第67編です、いつも通り、というのところを皆様が 人よと私が声を振りましょう。最後のところは声を合わせましょう。それでは購読いたします。詩編第67編より。どうか神が私たちを憐れみ祝福し、
今を私たちの上に照り輝かしてくださるように。
それはあなたの道が地の上に、
あなたの救いがすべての国々の間に知られるためです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、
国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。
国民が喜び、また喜び歌いますように。
それはあなたが王政をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、
国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。
地はその産物を出しました。
神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。
神が私たちを祝福してくださって、ご一緒に。
地の果て果てがことごとく神を恐れますように。
アーメン。では祈りの時を持ちましょう。まず予算牧師から導いていただきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、どうぞこの詩人が祈ったように、あなたが私たちを憐れみ祝福し、その御顔を私たちの上に勝手に輝かしてくださるように、崩れがちな天気の日が続いています。日本の梅雨ですけれども、どうぞその中にあってもあなたが私たちを支えてきていただきますと、ありがとうございます。あなたの御顔はいつも私たちの上に照り輝き、雲があろうが気圧が低かろうが変わらずに、あなたは私たちにその恵みを注いでいてくださることを、私たちはこのような天気の中にあっても覚えることができることを感謝します。この朝もあなたは私たちを礼拝するためにここに呼んでくださいました。集った一人一人が本当にあなたに心を開き、本当に心の底からあなたご自身を喜び、あなたに向かって本当に偽りのない心で礼拝を捧げることができるように、どうぞこの祈りの届き、あなたがお持ちくださって、どうぞ我らの心を整えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名のゆえにあなたを褒めたたえます。あなたはキリストのゆえに私たちの罪を今許してくださる方であることを感謝いたします。またキリストの名のゆえに私たちが今あなたの子供とされており、あなたの愛が変わらない太陽の輝きのように私たちの心に注がれていることを感謝いたします。地上の人生では照る日があり曇る日があり雨や嵐の日もありますが、しかしあなたの愛は決して変わらずに私たちの心の中に注がれていることを私たちは覚えます。暗く寒く冷たい日のうちにも、あなたは私たちの心に光を与えてくださいます。この沈む心の中にもあなたはその温かい愛の光を輝かせてくださいます。どうぞ一人一人あなたの愛と出会い、そしてあなたの大きな御業に思いを向け、また心を止め、その目を開いて、どうぞあなたのご栄光を仰ぎ見る朝としてくださいますように、お願いいたします。心の重荷をあなたの前に下ろします。あなたはそれをイエス様の上に乗せてくださいました。あなたの前に罪を告白いたします。あなたはそれをイエス・キリストの十字架の上に送って、その罪を許してくださいました。今あなたからの完全な愛と許しと恵みが、その平安が私 道を急いでらっしゃる方があるならば、その方の足を守ってください。安全に速やかに送り届けてくださいますように。また今日事情によってここに集えない行内姉妹があることを思います。願うは各々の信仰をあなたが増し加え、そのあなたへの愛を強めてくださって、各々の置かれた場所にあってもこの主の日を礼拝の日、あなたとの交わりの日として各々の心の内に整列して過ごすことができますように。感謝します。共にこれから祈ってまいります。どう
意ください。今日の聖書箇所はマニュエル書の9章ですね。お願いいたします。
今日の聖書の箇所は旧約聖書1466ページ、ダニエル書9章20節から27節です。お読みします。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神主の前に伏して願いを捧げていただき、すなわち私がまだ祈って語っている時、私が初めに幻の中で見たあの日、ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、私に告げていった。ダニエル、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを願い始めた時、一つの言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟り、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、永遠を崇め、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主に来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と森が立て直され、その62週の後、油注がれた者が断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖所を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一瞬の間、多くの者と固い契約を結び、半瞬の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす言うべき者が、ものが翼に奪われ、ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師より愛されている人のためにメッセージをいただきましょう。
教えるときにやっぱり天気って随分影響するんですね。最近は天気病なんていう言葉が使われるようになって、気圧が下がってどんよりしてくると体調頭痛がするとか、めまいがするとか、体調崩してくる方とても増えてきて、またそういうのに注目されるようになりましたが、40年前も高校生たちはやっぱり天気の悪い日はおとなしいですね。で、授業やっても何言ってもこう反応がない。 でも聞いてんだか聞いてないんだかよく分かんないんですよ。だからきっと今日はねメッセージ聞いててもやっとしてる方がきっとたくさん いらっしゃる、こういう日はちょっとお休みの日、体も心もちょっと休めて、ひたすら神様から恵みをいただいてその中で安息する日になればいいかなと。晴れた日には晴れた日の過ごし方があり、雨や曇りの日にはそれなりの過ごし方があると思います。さあ今日お読みしている、ダニエル書のところは、まあ、そういうぼーっとした頭にはちょっと手強いところですね、はい、でもここは本当に心躍るところなんですよ。天使が来ますし、それから、予言がありますし、そして神様の素晴らしい計画がすごい具体的な精度で、ここに述べられているということを今日、皆さんにお分かちできたらなと思っています。最初のところ19節まで、ダニエルはずっと悔い改めの祈りをしていました。70年のバビロン捕囚の後にイスラエルが解放されるらしいということをエレミアの予言からダニエルはそれを読んで悟りました。そしてイスラエルのために悔い改めと取りなしの祈りを心から熱心に捧げました。その祈りに神様がお答えになったわけです。神様のもとから御言葉が出た。23節のところを見ますと、あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だから、その御言葉を聞き分け、幻を悟れと。ダニエルの祈りが捧げられたときに、神の御口から御言葉があったと。そしてそのメッセージを託されて飛んできたのがガブリエルです。でそのガブリエルは実はダニエルには馴染みの天使で、21節を見ますと、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルがって言った。でこれ8章に出てくるんですよね。ダニエル書の8章のところで、ガブリエルが16節で登場します。私はウライガーの中ほどからガブリエルよこの人にその幻を悟らせよと呼びかけて言っている人の声を聞いたと。8章の16節のところにガブリエルが登場する。これガブリエル初出ですね旧約聖書に。でここで再びガブリエルが飛んできたんです。皆さんガブリエルはどこから飛んできたのでしょうか。なんか見てるとパタパタパタってきた感じがしますよね21節の後半のところを見ると夕方の捧げ物を捧げる頃だから、ずっとダニエルは一日中祈っていて、そして午後3時になったということです。大体捕囚のユダヤ人は朝の9時と正午とそして午後3時に3度時間を決めて祈りを捧げる、まあ、そういう習慣を身につけました。それで、夕方の捧げ物を捧げることっていうのはその午後3時の祈りです。だからその時間がやってきた時にガブリエルが素早く飛んできた。どんな風に飛んできたか、よくねこういう描写から天使にはよく羽が描かれるんですよ。でもパタパタ飛んできたっていうイメージ私はあんまりない。いきなりスッてきたっていう感じがする素早くだもん。なんか羽があるとなんかパタパタパタパタってなんかゆっくり飛んできた感じがするじゃない素早く飛んできたっていうからいきなりダニエルの前にふっと現れたんですね、きっとね。そういう生き方。そして、私に近づいた。ダニエルはどこからガブリエルはどこから来たんでしょう。どこでダニエルの祈りを聞き、そして神様がお言葉を出し、それをガブリエルは持って飛んできたんでしょう。もちろん答えは天ですよ。皆さん天はどこにありますか。皆さんにとって天国はどこにありますか。死んだ後行く場所、とんでもない聖書の中で天っていうのは一貫して神様がいます場所を表す。それが天です。そして使徒の働きの中でパウロという使徒はパウロは第三の天まで引き上げられた。コリント書にそういうの書いてあります。第三の天まで引き上げられた。 すると第1の点、第2の点があって、第3の点がありそうな気がする。でもイスラエルの人たちの感覚でいうと、第1の点っていうのはあれなんですよ。あ、今日見えないけど、曇ってて見上げて青く見えるこの青天井、この空が第1の点なんですね。そしてその先突き抜けて広がる宇宙空間の大きな広がり、これが第2の点です。つまり天の星々のある場所、それが第2の点です。そして第3の点というのは、そのさらに向こうといったら大変ですよね。あの宇宙の果てまで、だいたい150億光年以上ね、あるでしょ。でそこからガブリエルが高速でやってきたと、光の速さでやってきたの。光って意外と遅いのよ、秒速30万キロだからそれでも速いですけどね。それでも150億光年だったら、ガブリエルが高速でビヤーンって頑張ってとんでも150億年かかるんですよ、宇宙の果てのさらに向こうだと。だから天っていうのはこの宇宙空間の向こう側にある場所じゃなくて、そうではなくてすぐそばにあるんです。神様は、まあ、次元が違うというかね、神様はいつでもこの空間をねじ曲げて、ここから天を表すことができるわけ。だからステパノが殉教するとき、天を見上げて、見なさい、イエス様が父なる神の右に立っているのが見えますと言った。ステパノには見えたんですよ、イエス様が。思わず神様の右の座に着座されている方が思わず立ち上がって、ステパノ頑張れって宣言してるイエス様が見えたんですよね。だから立ち上がっているのが見える、見えたって、ステパノ言ってる。そしてこのダニエル書だっていきなりこの空間から手が現れて、メネメネテケルウパヌシンって書くじゃないですか。第三の点っていうのはどっか遠くにあるものではないんですよ。どこにでもあって、私たちの近くにあって、今ここに私たちのすぐそばに天はあるんだ。そこからガブリエルがいきなり現れたんですね、スパッと。私たちはそういう点を意識しながら生きる必要があるっていうのが今日一つ目のポイントね。私たちはどっかでこの世界と神様の住む清い世界は違うと思ってます。もちろん違います、違いますが、かけ離れているのではありません。神様は遠くにいて、私たちに、ああ頑張ってんなと、遠くから望遠鏡を覗いて見ている方ではない。私たちのそばにあって、そして私たちの人生を見守り、そして私たちの人生に介入し、私たちの祈りに応えようとしていらっしゃる方だということを知ってください。そのことを表すために、ダニエルよ、あなたは愛されている、だから私が来たんだとガブリエルは言ったんです。あなたは神に愛されている人だから。旧約聖書の中で神に愛されている人って言われたのはダニエルなんですよ。新約聖書だと一人いますね、自称愛された弟子ヨハネですね。で、共通するのは神様が特別な啓示を与えているっていうことなんですね。ダニエルは時を超えて未来に起こる出来事を明確に予言を与えられた弟子です。まあ神の人ですね。そして新約聖書のヨハネは最後に黙示録を書きました。あれも未来を見通して、やがて起こるべきことを書き記した黙示録の予言です。ダニエルとそしてヨハネには、そのような愛された、神に愛されたものとして特別な、恵みがあったということです。さあ、神様はこのダニエルやヨハネのように私たちの祈りを聞いてくださるでしょうか。はい、ここで、クリスチャンのセルフイメージが問われます。今日の2番目、クリスチャンは神に愛されている、丸か×か、今風のね言い方をすると丸でしょうか×でしょうかね、グリングリンって丸と×が回って、どっちで止まるでしょう、まあ、そういう最近テレビクイズ番組ありますね。はい、丸です、丸が正解です。クリスチャンは神に愛されているんですよ。なぜこんな私なのに、こんななのにそれなのにクリスチャンはなおも 神に愛されています。なぜですか？それはイエス様がいるからです。イエス・キリストのゆえに私たちは神の子供です。イエス・キリストのゆえに私たちは清いものです。こんな私清くないっておっしゃる方があろうが、神様の御目には私たちの罪はもはや処理済みでないものとみなされています。過去、現在、未来、どんな犯す小さなことも大きなものも私たちを神様から引き裂きます。神との断絶を生みます。しかしイエス・キリストがその断絶の間に立って私たちと神との仲を取り持ってくださいました。だから私たちはいつでも祈る、愛されたものとして祈ることができるんだ。私たちの祈りはどんな祈りでも真心から捧げられるならば神に届いてです。イエス・キリストの名のゆえに私たちは祈る。イエス・キリストの名前がなかったら私たちの祈りは届きません。だから私たちはいつも祈りの最後にイエス様のお名前で祈ります。イエス様のそのお名前、その力、その実質、その救い主の方にかけて私たちは祈ります。そう言います。だからお祈りの最後にあれつけるのは伊達じゃないんですね。あのイエス様のお名前に信頼して私たちは祈りを神様にしっかりと届けることができます。宅急便よりも確かに届きます。そして必ず聞かれています。私たちはこのダニエルのごとく自分の祈りが、願いが捧げられたときに神様がそれを聞いていらっしゃることを信じなければなりません。23節でガブリエルは私たちのためにもこう言いました。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので私はそれを伝えに来た。私たちの願いの祈りは神に届いている。だからこそ神は私たちにご自分の計画を、そしてご自分の御業を委ねて私たちに届けてくださるからです。私たちが神に愛されている人だから私たちは神の祈りの耳を開いて聞いていただくことができるのです。3番目、今日お伝えしたいことは、その神様は明確な ご計画を具体的にお持ちな方だということです。さあ、ここのところってね、ちょっと口だけで言うの大変なんで、プロジェクターに出しますね。24節以降、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、至聖所に油を注ぐためである。これ何でしょう？あなたの民とあなたの聖なる都っていうのは、もちろんイスラエルとエルサレムのことです。そのイスラエルとエルサレムについて70州が定められていると書きます。そしてその70州のうちに、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、至聖所に油を注ぐ、これイエス・キリストの御業なんですよ。つまりその70週の間にイエス・キリストが来るという予言です。そしてその70週の中をさらに細かく説明しています。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれたもの、これメシアですね、マシアハってヘブライ語でね、油注がれたものっていうのはキリストのことです。その君主が来るまでが7週また62週の間、ここでちょっと新改訳の訳し方の句読点の問題があります。これ7週と62週です。つまり69週間ということ、7週と62週です。これヘブライ語の句読点がついてるんですが、もともとの聖書っていうのは句読点がないんです。それをマソラっていう学者たちが句読点をつけて切ってったんですね。その切り方でこの7週で切れちゃってるんですが、で新改訳はその あの句読点を忠実に翻訳しているので7週丸また62週の間っていう風になってますけど、あの元々点丸ないです、ヘブライ語の文章には。なのでこれは7週と62週とも読めるところなんですね。で、で細かい。さあ、エルサレムの再建の命令、エルサレムを建て直せという命令が出てから7週と62週です。さあ、いくよ。ここから、これすごいんだ。よいしょ。はい。あ、レーザービームある。プロジェクター。学校の授業みたい。エルサレムが再建せよという命令はネヘミヤ書の2章で出ます。上げてみましょう。ネヘマイチャプター2。ネヘミヤ2章812ページ、812。ここでエルサレムを再建せよという命令が出ます。812ページ、812ページね。旧約聖書新改訳の3版だと812ページ。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げそれを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。ネヘミヤはアルタシャスタ王の検釈官をしていたんですよ。あの杯をね、あの王様に差し上げる仕事をしてました。ところが そこで、彼はがっくりした。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのになぜそのような悲しい顔つきしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのにどうして悲しい顔をしないでおられましょうか。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってそれを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅は どのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は快く私を送り出してくれた。そして、それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。まあ続きますけれども、これがエルサレムに戻って再建に着手してよいという、王の王アルタシャスタの出した再建命令です。ネヘミヤがそれを受けて、エルサレム再建に帰っていくことになったわけです。そしてこれがアルタシャスタ王の第20年で、アルタシャスタ王が即位したのは、BC465 年なんですね。その第20年ということは445年、今のこれユリウスベキって、まあ、今の西暦だね。 それでいうと BC445 年なんですよ。そして2、3の月を、その BC445 年の2、3の月を月齢で計算してみると3月14日なんですね。3月14日に2、3の月が始まる。そして、そこから今度、油注がれたものメシア出現まで7週と62週です。で1週間を7年に、1週間1日を1年として計算します。1週7年として483年ということになります。 69×7 で483。そしてここで、ここのところ で このダニエルの予言が語られているのはバビロンでのことですから、バビロンの暦を使います。実はバビロンの暦は1年が360日なんですね。なので 483×360 で計算すると、17万3880日後です。大丈夫？ここまでついてこられてる？で、 この、445年3月14日から、17万3880日号を出すと、それを今の西暦でいうと AD32 年4月6日なんです。 OK? AD32 年この年何がある？十字架です。はい、4月6日です。で、イエス様の交渉外考えます。で、イエス様が公にデビューしたのがローマ皇帝テベリオの第15年と書いてあるんです。ルカの福音書の3章にローマ皇帝テベリオの第15年にイエス様は交渉外をスタートさせた。で、これがユリウス暦、今の西暦でいうと AD28 年です。ルカの3の1これ写すの面倒したいですね。写メしていい、あの写真撮っておいてもいいですよ。で、イエス様の交渉外には4回杉越の祭りが記録されています。そして最後の杉越の祭り、杉越からスタートするんですね、交渉外は。そして最後の杉越の祭りは AD32 年の2、3の月の14日ユリウス暦でいうと4月の10日です。その4日前にイエスさんはメシアとして公にエルサレムに入場します。ルカの19章パンサンデーですね。ダニエルが予言したユリウス AD32 年4月6日はまさにイエス様が十字架につけられるその4日前なんです。そして その4月6日にイエス様は公にメシアとして出現するんです。イエス様がエルサレムに入場なさった時のことを覚えていらっしゃいますか？イエス様はローマの子を連れてきて、そして人々は詩編の118編を叫んでホサナは今救いたまえ、ホサナホサナって叫んで、要するに王様としてイエス様を迎えるんです。そして冒涜だからやめさせてくださいと他の人たちが言うんですけれども、彼らが黙ったら石が叫ぶと、石叫ぶべしと言ってね、イエス様はその称賛をホサナの声を受けながら王としてローマの子に乗ってエルサレムに入場した。それが4月6日なんです。ぴったりなんですまさにびっくりした。ダニエル書っていうのは、そして神様のご計画はまさにドンピシャなんです。ここの、25節ですね。エルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者、君主の来るまでが7週で、イエス様はそのパームサンデーまでは君主と呼ばれることを拒否してます。いいです。ユダヤの人たちがイエス様を王様にしようと担ぎ出そうとしたとき、イエス様は逃げちまいます。そして奇跡を行って、みんなが感動してイエス様すごいって褒めようとすると、このことは誰にも黙っていろと言います。シモンペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですとおっしゃったときにも、イエス様はこのことはまだ黙っている、そうおっしゃって止めてました。なぜ止めてらっしゃったか。それはイエス様が王としてエルサレムに出現するのはまさにこの日じゃなくちゃダメだったからです。まさにその予言が成就する、まさにその日にイエス様はエルサレムに入り、4日間ユダヤ人と議論を重ねた後、その日の木曜日ですね、イスラエル式にすれば金曜日の前日です。だから子羊のを彫る日 の前日なんです、ね、その日に、捕らえられ、そして十字架につけられる。まさにグッドフライデーですね。それがここに予言されているんです。ダニエル書9章で、この予言はそれだけに終わりません。ダニエル書戻りますよ。ダニエル書の20 6節のところにイエス様がどうなるかも書いてあります。君主は25節で来るんですが、26節でその油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない、彼には何もないと書いてあります。油注がれたものは断たれ、彼には何もない。まさにメシアが殺される、そして彼の活動が全く何もなかったかのように見られる、そんな出来事が起こるということがここに書いてある。そしてそこに代わってやってくるのは来たるべき君主の民、これローマですね、ローマ皇帝の民が町と政治を破壊する。イエス様の十字架からまさに40年後です。イエス様の AD70 年、 AD70 年にローマのティトスという皇帝がやってきてエルサレム、そして神殿を破壊するんですね。そしてそれにとどまりません。町と聖城を破壊した後でその終わりには洪水が起こると書いてあります。洪水っていうのは別にエルサレムに川流れていませんから、川が洪水するのではありません。これは人の洪水です。つまりそこの約束の地カナンの地に今まで生きていたイスラエル民族の歴史がそこで氾濫を始めてしまう。つまり世界中にイスラエルの民が氾濫する。つまりこれはイスラエルのディアスポラ、離散を意味しているわけです。すごいね。AD70 年のローマの支配、そしてその後のユダヤ人の世界への離散、そしてそこから、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められる。ここで、イスラエル民族についての時計が止まります。イスラエル民族は世界中に離散していって、そのイスラエル人についての70州の予言は69州で終わるんですよ。今その69州で止まってるんです。そして最後の1州ですね、最後の1州、70州のうちの69まででメシア来たでしょ。そして、メシアが立たれ、そして、ローマに聖城が破壊され、そしてイスラエルが世界中に離散した後で最後の一周が残されています。その最後の一周のことが27節で、予言されているんですね。実はこの一周はまだ来ていません。彼はっていうのは、まあ文脈からすればローマの支配者ですね。ローマの支配者は1週間の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる、荒らす忌むべき者が翼に現れる、ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。で、最後のこの27週については歴史の中でまだ起こっていませんということはこれは週末に起こる出来事だということです。その日、多分このローマの支配者と思われるキリストの反対勢力のリーダーがイスラエルと契約を結んで、そして生贄と捧げ物をやめさせるっていうのは、不思議なのは生贄や捧げ物は今行われていないんです。ユダヤ人は世界中に離散して神殿はないままです。でもここで生贄と捧げ物をやめさせるっていうことは、多分そのキリストに反対するリーダーはここでイスラエルに神殿を再建させるんでしょうね。一旦神殿再建がなされ、そしてそのイスラエルに味方だと思われたその反キリストがその生贄を捧げるのをやめさせるということが起こるんだろうと思います。まあ、だから中東和平を実現するように見えて、そしてイスラエルと非常に強い契約を結んで、そして神殿を再建する人物、まあ、それが多分反キリストでしょう。でもまだ分かんない、はっきり言えない だってこれは目視だもん。目視は実際に起こってみないと見えないことが、わからないことが多いんです。でも明らかに世界の歴史はこのように神の言葉のごとく進んでいく。そしてその予言の実現はまさに神の計画の中にある。そしてこの世界、私たちの住んでいるこの時代もその神の計画の中にあるということです。その日がいつか、どのように起こるのか分かりません。誰がその反キリストとなるトリックスターになるか分かりません。でも必ず起こる。その前に世界は、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、多くの戦乱があり、大きな天変地異があり、地震があり、そして飢饉があり、そしてその問題を解決するかのようにして反キリストは現れるんでしょうね。そしてそれがイスラエルと一週の間、つまり7年の間契約を結ぶ。そしてその 7年の契約のどこかで反キリストはその本性を出す。そして再建した神殿での礼拝をやめさせて、そして、争うべきものが神殿に現れる。神殿をその反キリストが蹂躙する、まあ、そのような出来事が起こるんでしょう。わかんないわかんないです どのように具体化するかはわからない。しかしそれは神の計画の中に明確に見えている出来事です。さあ今日はそのような神様の大きな計画を見ながら、私たちはまずどのように今日生きるべきかということを最後に言いたい。ダニエルは神に愛されたものとして祈りました。そして私たちも今神に愛されたものとして祈りを要請されていると私は思います。私たちがどのように祈り、どのように取りなし、そして国とこの世界のために祈っていくかということが、この人類の歴史の終わりの出来事を早めるか遅くするか、またどのような形にするかを、そこに関わっているんです。神は私たちにこの歴史の背後で強く力強く働いていらっしゃると聖書は言っています。天使もいるんですよ天使もいるんです。次回学ぶ実章では、その霊的なこの人間の世界の背後にある天使たちの戦いの様子が描かれています。そしてそこに人間たちがどのように、神の子供たちが祈りを持って参画していくかというようなことが書かれています。なので私たちはそのことを踏まえながら今日お互いに確認したい。私たち一人一人が神に愛されている、そして私たちの祈りは必ず聞かれているということ、そして私たちの祈りを通して神は御心を実現されるということです。神はこの世界の行く末をはっきりと見てらっしゃいます。この国が、そしてこの国に住む向こうの民がどのような思いで、そしてどのような生き方で、そしてどのような歩みをしていくのか、神は熱心に関心を持って見てらっしゃる。その中で私たち先に神を知った者たちがどのように祈るのかということを神は見てらっしゃる。神は私たちを通してご自分の御心を表し、そしてその終わりの日まで備えをするようにと私たちに命じていらっしゃる。それがこのダニエルの九章のメッセージだと思います。神様が私たちに、祈るように要請していらっしゃることを私たちは心に刻み、そして神にその永遠の計画の御心を私たちに示してくださるように祈りましょう。お祈りします。神様、あなたは人を天使よりもわずかに勝るものとしてお作りになり、そしてその一人一人にあなたの愛を注がれていらっしゃいます。今私たちはイエス・キリストにあって神に愛されているものとなっているのですから、どうぞ私たちの人生があなたの御心にかなうものに変えられていきますように。私たちが自分の作られ、生かされ、 そしてここに置かれているその意味をあなたの身思いの中に見出し、おのおののなすべき技を、なすべき祈りをあなたの前に今日も、そして今週も捧げていくことができるように、それを通しあなたの御業が現れ、そしてあなたのご計画が明らかにされますように、神に愛された者として歩ませてください。感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。いさおなきわでよ、血をもたらないイエスまで生きたの身元にわでよ。 私たちは異様なきものであっても神の愛のもとに置かれていることを感謝しましょう。それでは礼拝の献金をします。物の強制はありませんので、神様に対する献身と感謝の思いを込めて自由に捧げましょう。では献金の奉献のお祈りをお願いします。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。聖会祝祷をもって礼拝を閉じましょう。 仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた余々限りなく豊かにありますように。アーメン。